皆さんこんにちは。新刊ラジオ第277回7月20日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。さて、そろそろ参議院選挙が近づいてきました。皆さんどの政党に投票するか決めましたでしょうか。今はですね、テレビなんかでも政見放送をしていたり、党首討論をやっていたりとですね、注目を集めています。今回の選挙の争点となるのは、安倍首相がマニフェストの第一に持ってきている憲法改正問題があります。またですね、世論では年金問題、そして政治と金といった問題がその注目点となっているようです。今新聞なんかを読んでますとですね、安倍内閣の支持率がかなり下がってきているようですので、生活が第一と謳う小沢代表の民主党や、憲法改正には反対の姿勢を示している社民党や共産党といった政党にとっては、この選挙は勝負の時になるのかもしれません。皆さんもですね、生活をしていく上で、憲法について、また年金や格差問題についていろいろな意見があると思います。小沢一郎さんの本を紹介した時にも言ったことなんですけども、ぜひ選挙に行って皆さんの意見を表明してきてほしいなと思います。さてといってね、真面目なトークをしたところで、そろそろ本の紹介に参りましょう。皆さん今回はどんな本に出会えるんでしょうか。はい、本編です。オープニングでですね、なぜ選挙のことについて話したかと言いますと、今回紹介する本がですね、政治家の方に関する本だからです。今回紹介します本は、七つ森書館より出ております天宮かりん、福島瑞穂著、ワーキングプアの反撃という本です。最近たびたび紹介しています七つ森書館さんの政治的なものを扱った本ですね。この本も以前紹介しました100人のバカ会社事件史と同様に、2人の方の対談本ということになっています。ではですね、最初に著者の2人の方をご紹介しましょう。まず福島瑞穂さん、こちらの方は有名ですね。社民党、正式には社会民主党の党首の方です。東京大学法学部の出身で弁護士としても活躍していました。平和の問題、男女平等といった問題などでのご活躍が印象に残っている方も多いと思います。そしてもう一人の著者である天宮かりんさん、こちらの方はですね、現在は主に生きづらさや若者の労働をテーマにした小説やエッセイを執筆されている方です。しかしですね、実はこの方、幼少期の頃いじめを受けていて、リストカットを繰り返して21歳の時には右翼団体に入会、愛国パンクバンドのボーカルを務めていたことがあるというですね、なかなかにこう激しい人生というか、いろいろなことを経験してきた方です。ちなみに現在はですね、右翼団体辞めておりまして、若干左派的な考えをですね、披露しております。非常にね、しっかりとした考えを持っている方なんですけども、この本に載ってた写真とかですね、あとメディアに載ってる写真ではですね、ゴスロリファッションに身を包んでいるのですね、初めて見た人は結構驚くかもしれません。ゴスロリっていうのは、いわゆるゴシックロリータというファッションでですね、なんかこうフリルのたくさんついた服とかですね、カチューシャとかですね、西洋人形が着てるような可愛い服を着てるんですけれども、パンクバンド出身というのがとてもよくわかる感じです。さて、この本はですね、このお二人の対談が載っている本なんです。内容としてはですね、基本的にフリーターなんかのね、非正規雇用問題というのを中心に取り上げています。いわゆる格差問題を論じた本と考えていいかなと思いますね。この本のタイトルになっていますワーキングプアという言葉は、聞いたことのない方も多いと思いますけども、正社員並みにフルタイムで働いても、またはその意思があっても、生活保護の支給額にも満たない収入しか得られない就業者という意味です。生活保護の支給額にも満たないというのがですね、結構厳密には難しいところなので、簡単に言いますと、働いても楽にならない貧困層という意味で捉えてもいいかと思います。さて、こちらの本のですね、言いたいことを表す文章として、天宮さんの書いた後書きから少し抜粋して朗読してみようと思います。こちらお聞きください。
誰かとつながらず、自分一人で自らを責めてばかりいると自分自身に殺されてしまう国。2002年から10代20代の死因のトップを独走するのは自殺だ。このことと失われた10年は決して無関係ではないはずだ。誰も生まれてくる年を選べない。たまたま1990年代前半以降に就業年齢を迎えたというだけで、なぜこれほどの辛酸をなめなければならないのか。そんなケースを見過ぎてきた。働くことは生きることとあまりにも密接に関わっている。その働くことが崩壊した地平では、 生きることそのものが破壊される。就職で100社落ちたという自己否定感、フリーターで将来が不安で生きていたくないという切実な声、そしてそんな中、自己責任を無理やり取らされ自ら命を絶った若者たちを思い出すたびに、なぜ彼らが死ななければならなかったのか、そればかりを考えてきた。
はい、朗読でした。今の時代ですね、ネットで自殺者を募って集団で自殺するなんていうことがですね、実際に起こっているようです。こういった事件を含めて将来に不安を抱えている人が多いというのは事実なんではないでしょうか。労働っていう問題を考えてもですね、派遣社員なんかも含めて非正規雇用というのが増えてきています。そして中高年層のリストラという問題もあるので、まあ、これはですね、会社にとっては確かに人件費の節約につながるのかもしれませんけども、社会的には批判が多いですよね。まあ、理想としてはやっぱり障害者や高齢者を含めて全ての人々が安心して暮らせる社会を作ることが重要かななんて思っちゃいます。まあ、確かにフリーターの中には努力が足りないという人もいるかもしれませんけども、働きたくても働けない人が多いのも事実です、ね、ここは難しい問題かと思いますけどもね、社会全体として考えていかなくてはならないんじゃないでしょうか。ではですね、このフリーター問題のところでもう一つネットカフェ難民の項目を読んでみたいと思います。
ネットカフェ難民というのは2006年の末から今年になってからメディアでも伝えられるようになった言葉ですが、ネットカフェ難民が生まれた原因は製造業での派遣が解禁になったことにあると思います。去年の春頃から所持金10円や20円で1ヶ月ぐらい漫画喫茶に滞在している人が無銭飲食で逮捕されるような事件がポツポツと各地で起こるようになりました。その捕まる人がほとんど20代から30代なんです。実態としてはフリードリンクでカップラーメン用のお湯が無料でもらえるような漫画喫茶に一泊1000円ぐらいで泊まり、日雇いのスポット派遣、つまり携帯電話やメールを使った日雇い派遣に行くような暮らしをしている人たちです。私が知っている中にはもう5年ぐらいそういう生活をしている人がいます。5年間一度も足を伸ばして寝ていないんです。彼らに共通するのは親に頼れないということです。
スポット派遣の連絡は携帯電話に来るんですよね。交通費も出ず、一日働いてもいろいろ天引きされて手取りは6000円にもならない。仕事中に怪我をしても労災も適用されない。かつてのドヤ街がネットカフェになって、手配師が携帯電話になったという感じですね。
こういうお仕事ですみたいな感じで携帯にメールが来ますから、受ける方もあまり心理的な抵抗はありません。待ち合わせ場所に行けばそこにはフリーターの若者が集まっている。そのままワンボックスカーに乗せられて、まさに人さらいのように連れて行かれます。一回定住する場がなくなると、雇ってくれるのはスポット派遣しかないんです。普通の飲食店のバイトでも住所不定の人間を絶対に雇いませんから。
そうですよね。
そういう人たちが集まる漫画喫茶やネットカフェは陰惨な感じになっているそうです。どんどん社会から遊離していってしまいます。産経新聞にネットカフェ難民が秋葉で万引きし、それを中古屋に売って得たお金でネットカフェ暮らしをし、メイド喫茶にも通っているという報道がありました。ようやくこういう若者がいるんだと認知されて、ネットカフェ難民に同情的になってきたところだけど、こいつら何か犯罪をするんじゃないかと、治安対策で攻撃される可能性があるかもしれないと懸念していた矢先の報道でした。明らかに貧困からの犯罪なのに、わけのわからない若者がフラフラして犯罪をしていると取られてしまうのは一番嫌だなと思って心配しています。
このようにですね、この本では格差社会の中での弱者についてを中心に話しています。この話の他にもですね、貧困層の人が今の生活よりマシだということで、戦争に志願するなんていうですね、衝撃的なお話もあります。 この本全体としましては、第1章たまたま右翼に心を奪われてというところでですね、右翼にいたという天宮さんの経験を踏まえた話をして、第2章プレカリアートの逆襲でフリーター問題などの考察、そして第3章生きてていいんだでは、戦争と貧困などについてのお話をしています。社民党の福島さんと新自由主義派という考え方の天宮さんの本ですので、若干左派的な考えのもとに作られた本です。しかしですね、フリーターなんかの問題と特にですね2章で書かれているプレカリアート、これは生活も食も心も不安定にさらされる人々という意味なんですけども、こういった問題に関してはですね、非常に独特で詳しい考察をしていますので参考になると思います。社会を知ってですね考えていく上でぜひ一度読んでみてほしい本です。ワーキングプアの反撃、天宮佳林、福島瑞穂著、七つ森書館より定価1365円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。ワーキングプアとかですねプレカリアートっていうね聞き慣れない言葉が多かったかもしれませんけども、この本に書いてある労働問題はですね、市民の生活に直接に関わってくる問題ですので、ぜひですね読んでほしいと思います。やっぱりね就労問題っていうのはねもう右も左もないと思いますので、ぜひですね自分のこと自分の身の回りのことだと思ってね考えてほしいと思います。もしですね今この新刊ラジオ聞いてる方、僕25歳ですけれども、同い年の方はですねそろそろそのお子さんが生まれる方もいると思うんですけども、次の世代のねその就労環境っていうのが一体どんな風になってるのか、決めていくの僕らの選挙の一票だったりしますのでですね、もしかしたらこれあれまとめ参議院選かなと思っている人もいると思うんですけども、はいそうです、選挙行きましょうというわけでですね、選挙に行くのももちろんですけども、選挙に行った時にきちんとしたねこう投票ができるためにも、こういった本読んでおいた方がいいと思います。というわけで、今回の新刊ラジオここまで、また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。